30章の25節からその章の最後までとなります。創世記30章25節、ラケルがヨセフを産んで後、ヤコブはラバンに言った。私を去らせ、私の故郷の地へ帰らせてください。私の妻や子供たちを私に与えて行かせてください。私は彼らのためにあなたに仕えてきたのです。あなたに仕えた私の働きはよくご存知です。ラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるのなら、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている。さらに言った。あなたの望む報酬を申し出てくれ、私はそれを払おう。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕え、また私がどのようにあなたの家畜を飼ったかはあなたがよくご存知です。私が来る前にはわずかだったのが増えて多くなりました。それは私の行く先で主があなたを祝福されたからです。一体いつになったら私も自分自身の家を持つことができましょう。彼は言った。何をあなたにあげようか。ヤコブは言った。何もくださるには及びません。もし次のことを私にしてくださるなら、私は再びあなたの羊の群れを飼って守りましょう。私は今日あなたの群れを皆見回りましょう。その中からブチ毛とマダラ毛のものを全部、羊の中では黒毛のものを全部、ヤギの中ではマダラ毛とブチ毛のものを取り出してください。そしてそれらは私の報酬としてください。後になってあなたが私の報酬を見に来られた時、私の正しさがあなたに証明されますように。ヤギの中にブチ毛やマダラ毛でないものや、羊の中に黒毛でないものがあれば、それは皆私が結んだものとなるのです。するとラバンは言った。そうか、あなたの言う通りになればいいな。ラバンはその日、シマゲとマダラゲのある親ヤギとブチゲとマダラゲの毛のメヤギ、いずれも身に白いところのあるもの、それに羊の真っ黒のものを取り出して自分の息子たちの手に渡した。そして自分とヤコブとの間に3日の道のりの距離を置いた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼っていた。ヤコブはポプラやアーモンドや鈴懸の木の若枝を取り、その白い筋の皮を剥いで、その若枝の白いところをむき出しにし、その皮を剥いだ枝を群れが水を飲みに来る水にため、すなわち水群れの中に群れに差し向かいに置いた。それで群れは水を飲みに来るときに盛りがついた。こうして群れは枝の前で盛りがついて、シマゲのもの、ブチゲのもの、マダラゲのものを産んだ。ヤコブは羊を分けておき、その群れをラバンの群れのシマゲのものと真っ黒いものとに向けておいた。こうして彼は自分自身のために自分だけの群れを作って、ラバンの群れと一緒にしなかった。その上、強いものの群れが盛りがついたときには、いつもヤコブは目の前に向けて枝を水舟の中に置き、枝のところで継がわせた。しかし群れが弱いときにはそれを置かなかった。こうして弱いものはラバンのものとなり、強いものはヤコブのものとなった。それでこの人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷、およびラクダとロバを持つようになった。皆さん、ヤコブという人にどういうイメージを持っているでしょうか。私はですね、小さい時から聖書を読んでいたり、聖書の話を聞いて育ちましたけれども、ヤコブっていう人はですね、お兄さんの手を逃れて逃げて、最初にベテルで神様に出会ってからいい人間になったと思ってたんです。なんかそういう賛美もあるんですね。目覚めて悟るは主の御恵み、ヤコブは変わりぬ神の人とかっていう、そういう賛美があってですね、私はそういう賛美を、その賛美を歌うたびに神様に現れていただいて、ヤコブはその時から神の人になったんだと、いい人間になったんだと思ってたんですけど、聖書を読むとですね、全然そんなことないんですね。それを今日ね、詳しくご説明したいと思います。何度も出てきてますけども、ここがですね、アブラハムがキャンプを張ったマブレという場所で、だいたいこの辺にですね、アブラハム、イサク、そしてたちはですね、キャンプを張って、いました。そこからですね、ヤコブはお兄さんのエソを騙したり、祝福を、横取りしたもんですから、 命を狙われてベテルに、ベテルじゃない、カランですね、カランという地に逃げていこうとしている。ここにはおじさんのラバンがいたわけです。で、その行くすぐマブレからちょっと北に上がったベテルというところですね、彼は、夢を見て神様の祝福を約束していただくという、そのような不思議な夢を見ました。神様はですね、ヤコブがこのベテルの地で主の祝福を受けるものとなることをこう、ね、お約束になったわけなんですね。この地に戻ってくるということが大前提であったからです。で、まあ、彼はですね、このカランという地、これはこの間もご説明しましたが、アブラハムが父テラのところを立ってですね、私が行く道、あなたに示すところに行きなさいというふうに神様に声をかけていただいたのがこのカランの地。これは偶像崇拝のメッカみたいなところなんです。偶像崇拝の非常に盛んであったところ、ここにヤコブは行くわけです。そして、この間も話して、もう皆さんもご存知のようにですね、ヤコブはおじさんのラバンに騙されて、本当はラケルが好きだったのにレアと結婚させられて、その後にラケルももらう。で、結局ラケルのための7年間プラスレアの、プラスレアのための7年間で14年間奴隷としてですね、働かされることになるわけです。そしてレアからはルーベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルンという男の子たちが生まれ、まあ、ここに赤字でディナっていうのを書いておきましたけれども、これはとんでもない女の子で、後で大問題引き起こすわけです。そしてやっともう年をもう二十何年経ってるわけですね、向こうラバンのところに行って、そこでやっとラケルからヨセフが生まれた。で、この時まだベニヤミン生まれてません。ベニヤミンまだ生まれてない。で、ヨセフが生まれた時に彼は帰る計画を立てるわけです。まあ、その他にですね、レアの女奴隷であったジルパからガドアシエル、それからラケルの女奴隷のビルハからダンナフタリという、合わせてこの時点で11人の子供たちを、男の子たちを、設けたということになります。 それでヨセフが生まれてから彼は帰還計画を始めるわけです。つまりヨセフが後取りなんですね。その他の子たちは後取りと見なされてなかったわけです。だからヨセフが生まれて帰還計画を立てる。ところがただ財産もなしに帰るわけにいかないわけです。で、それで彼は、報酬の取り決めをするわけですね。まず妻と子たちは私のものとしてくれ。彼は身分的にはもう奴隷に等しかったですから、それでとにかく妻と子にを自分の一緒に行かせてくれ。それからブチとマダラゲのヤギ、それから黒い羊を私のものにしてくれというふうに言うわけです。で、なんでかというと、これは稀なんですね。少ないんです。希少種なわけです。まあ、言うならば突然変異で、こういうヤギといえばですね、白いわけです。ブチのヤギというのはどうですか、白いですか、ヤギは。ヤギは白いですよね。でブチやマダラギのヤギってのは、まあ、ほとんどいないわけです。で、羊といえばやっぱり白くないですか、普通は。まあ、もちろん黒い羊を飼っている民族もいるようですけれども、ここではですね、基本的に羊は黒、いや黒じゃない、白い。だから少ないものでいいからっていうふうにこう言うわけですよ。そうするとラバンは、あ、そっか、それでいいのかということで、ラバンにとっては有利な条件というのを彼は提示するわけなんですね。そうするとラバンは、よしよし、お前それで本当にいいのかみたいな気持ちだったわけですよ。ところがですね、あれ、これから起こるのは騙し合いで、ラバンはですね、ヤコブに、じゃあブチとマダラゲのヤギと黒いヤギ、あ、黒い羊は、じゃあお前のものにしていいよって言ったくせに隠すんですよね。 隠して息子たちに渡して3日の道のりを間開けたって書いてあるでしょ。これはどういうことかって言ったら、今あるブチのヤギとか黒い羊は全部取り分けて息子たちに買わせてですね、向こうヤコブが見えないところに連れて行けっていうふうにこう言うわけです。でそれに対してヤコブはですね、まあこれ、まあ、どういうふうにして彼がブチのヤギとですね黒い羊を、増やしたかはよくわからないんですけども、まあ、対教みたいな考え方があったわけですね。で縞模様の木を枝を見せると縞模様のヤギが生まれるみたいな、そういう考えがあったみたい。でそれでなんでそういうことになったかは、まあ、ちょっと不明なんですけれども、で、まあ、私たちが問題にされるのはね、そういうことではないんですね。何が問題なのか、これここなんですよ。強いってところが問題なんですね。強いヤギと羊だけがまだらのものを産み、また黒い羊を産むように彼はしたっていうんですね。つまり普通にねやってやなんていうか策略を巡らせずに普通に自然の、成り行きというか自然の営みのままにしておいて、そしてそこに神様が自分を祝福してくださることを期待したっていうのではないわけなんです。彼は何をやったかといったら、自分だけね、自分だけ強い羊やヤギを手に入れて、それをまだらにしたり、あるいは黒くした。でところが弱いものの方はまだらにならなかったりですね、羊も黒くならないように彼はわざわざするわけです。そうすると結局どうなったかといったら、ラバンの群れはですね弱く少なくなっていくわけです。それに対してヤコブの群れはですね強く多くなっていく。そうすると当然ラバン怒りますよね。ラバンとその息子たちから憎まれるようになるわけなんです。これね、自分だけ良ければ良いヤコブがここにいるわけです。つまりエソーやイサクを騙した時から全く何にも変わってないんですね。実はこの人、で私もね、神様に祝福の約束をいただいたんだったら、そこでいい人間になればいいじゃないですかと思いませんか。ところがね、神様から祝福の約束をいただいているにもかかわらず、全然良くなろうっていう気がないんですね、この人。で私はね、日本に帰ってきてから大学で学生たちにイエス様を伝えたりも頑張ってしてきたわけですけれども、最初ねそれが分からなかったんですよ。で聖書を読む会とかに来て、そしてイエス様を信じていきたいとかって言ったら、じゃあすぐにクリスチャンらしく生きればいいじゃんとかって思ってしまう。他のところでも聞いたことあるんですけども、洗礼を受けたらすぐにクリスチャンとしてガンガン生きなければいけないところもあるみたいでね、なんですけども、ヤコブの生涯見たら全然そんなことないんですよ。神様から祝福の約束をいただいているにもかかわらず、いい人間になろうなんて気持ちがさらさらないんですね、この人。で私たちはここで何を見るのかというと、祝福を約束なさった主と、自分だけ良ければ良いヤコブ、礼拝しのヤコブ、祈らないヤコブっていうのが対比されているわけなんです、聖書の中には。で彼はですね、カランという偶像崇拝の地にも埋没してしまって、言うならば自分の狡猾さと欲望だけに従って生きていたわけです。で聖書は何をここで私たちに語りかけるかっていうと、しかし主の祝福の約束は取り消されなかったってことなんです。これは非常に重要なことなんですね。私たちはイエス様を信じるようになった、いやイエス様よろしくお願いしますと言って生きていこうという人を見たらですね、じゃあすぐにクリスチャンらしくこれしろあれしろっていうふうにこう言いたくなる。 だけど神様、もちろんそれ大切なんですよ。次のページにも書いておきましたけれども、祈ることや礼拝することはこれ非常に必要です。必要です。で神様との命の関係の中に生きるためであるし、神様の子供の尊厳に満たされるため、また謙遜を学ぶため、人を愛せる人間となるため、同じ過ちを繰り返さないため、また神様の御心をこの地に表すため、間違った教えに騙されないためにですね、私たちは祈り礼拝をしていくことが本当に必要です。また聖書を読むことも必要です。どうして必要かというとですね、騙されないためなんです。皆さん、中世のキリスト教って実はキリスト教じゃないんです。ご存知だったでしょうか。中世の時代にですね、ダンテが書いた神曲なんかに表されているキリスト教の世界って、もうキリスト教と何の関係もないですね。で、ところがで、なんでかって言ったら、普通の人たちが聖書を読めなかったからです。で、聖書の知識っていうのが一部の人たちだけに限定、閉ざされていたために、指導者たちが間違ったこと、いい加減なことを言ったって誰もそれをチェックすることができなかった。で、マルチン・ルッターの宗教改革とグーテンベルク の印刷技術の、それと同時に行われたグーテンベルクのですね、印刷技術の発展というのは何をもたらしたかといったら、宗教指導者たちが言っていることをチェックできるようにしたということなんですね。普通の人たちが。だ、そういう意味でも私たちは祈り礼拝し、自分でまた聖書を読むことは必要です。私が嘘を言ってないかどうか、私が間違ったことを言ってないかどうか、チェックする必要が皆さんあるわけなんです。まあ、そういう意味でですね、これは本当に必要です。ところが、ここ非常に微妙なんで、耳を澄まして聞いていただきたいんですけども、これをやったら神様の祝福を得られますよって言ったら、そこでずれてしまうんです。そこでずれてしまうのです。ヤコブの問題は何だったかというと、礼拝と祈りの欠如です。そしてそれによって家族の分裂と、それからお兄さんに会うことができないという恐れが後でまた出てくるわけなんですね。ところがね、神様の祝福の約束は変わらないのです。人間がこれをするから神様は祝福してくれるよ、あなたがこれをやったら神様は祝福してくれるよ、あなた教会のためにこれこれのことをやったら神様は祝福してくれるよって言ったら、それはもう聖書から外れてしまうのです。あなたがどこに行っても、何をしていても、仮に今祈ることができない状況になっていても、聖書が読めない状況になっていても、あなたを祝福すると約束なさった神様の祝福は絶対変わらないっていうのが、聖書が私たちに繰り返し繰り返し語っていることであるのです。ローマ人への手紙11章29節に、主の賜物と証明とは変わることがないという言葉があります。主の証明と賜物とは変わることがない。神様があなたを祝福するとおっしゃった、その約束に変更はないのです。同じですね、ローマ人への手紙11章のちょっと前に、ね、こういう言葉がある。救う者がシオンから出てきて、ヤコブから不敬虔を取り払う、これこそ彼らに与えられた私の契約である、それは私が彼らの罪を取り除く時であると、主はこれイザヤ書にある言葉ですけれども、言われています。つまりヤコブは良くないわけです。ヤコブの子孫であるイスラエルは良くないわけです。ところが神様がヤコブとヤコブの子孫を祝福するとお約束になった、それはもう取り消すことのできない神様の主権的な恵みなんですね。その方がヤコブから不敬虔を取り払うとおっしゃる。私たちが一生懸命やるからではないのです。イザヤ書の9章7節、万軍の主の熱心がこれを成し遂げるという言葉があります。万軍の主の熱心が私たちを礼拝者に、私たちを祈る者に変えていってくださるのであります。私はですね、このヤコブの 物語を見ながらですね、放蕩息子のことが本当にこう思い出されるんですね。で、放蕩息子の弟、放蕩息子の弟じゃない放蕩息子には弟はいなかった、放蕩息子は弟なんですけれども、弟の放蕩息子で、彼はですね、お父さんの財産だけが欲しい、祝福だけが欲しいんです。で、お父さん 別にお父さんと一緒にいたくないわけ。彼は一緒にいるとムカついちゃうわけです。お父さんと一緒にいると、それ で早く死なないかなと思ってるんですよ。親父いつまでも生きてて、あ、親父が生きてる間財産が手に入らないとかって思ってるわけなんですね。それで彼は生前分与してもらって、そしてお父さんの噂も聞かない世界で放蕩に明け暮れる。そして全てを失うんです。そして飢饉が起こり、彼は豚、ユダヤ人にとって豚の世話をするというのはもう自分 のアイデンティティを失うような、そういうようなことですけれども、しかしそれでも誰も彼に食べ物をくれず、彼は飢えに苦しむ。で、そこでですね、彼は本心に立ち返ったと聖書に言う。で、なぜ彼は本心に立ち返ることができたのか。神様の子供であるという事実、神様の子供であるという実存が変わってないからです。もちろん彼はですね、もう神の子供じゃなくてもいいから、神様の子供じゃなくてもいいから食べられさえすればいいっていうふうに思ってるわけですね。基本的に心はそんなに変わってない。ところが父親はですね、彼をずっと待ち続けて、遠くから見つけ、走り寄って抱きしめて口づけする。本当に豚の匂いで悪臭を放っているようなものを、彼は遠くから、父親は遠くから見つけ、走り寄って抱きしめ口づけするのです。それはどんなに悪くなっても、どんなに放蕩で身を持ち崩していても、あの子は私の子供である、その神の子の本質に変わりはない、彼が私の約束、私の祝福を受け継ぐものであるということは変わらないという、神様の約束のが決して変わらないからです。帰ってくることを信じていてくれる。そしてあの息子は喜びの中で父親との関係を回復していくのでありました。どうぞ皆さん、私たち本当に聖書を読みながらですね、このヤコブの物語を通して私たちが知ることは何でしょうか。もちろん私たちはお祈りをしたり、一緒に礼拝をすることによって力づけられ、本当に神様のと交わりをですね、深めていくことが本当に私たちの力になりますけれども、仮にそうできない状況になったときに、私たち、神様私たちを見放しているのではないということを、神様私たちは決して見放すことはないということをどうぞ覚えていただきたい。そして神様ご自身が私たちのところ内面に、また外側から働きかけて、もう一度帰ってくることができるように、内側から本当に主を礼拝し喜ぶことができるものに変えていってくださるのです。万軍の主の熱心がこれをなさる。そのことを私たちは本当に、心に覚えて、今週1週間も安心して喜んでですね、生きていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、皆を褒めたたえます。私たちの頑張りや私たちの熱心ではなく、ただあなたの熱心が、主イエス様、私たちを作り変え、自分のことで頭がいっぱいで、自分さえ良ければいいと思っていたこんなものにもあなたの道を示してくださいました。あなたはこんなものを待ち続け、あなたご自身の方からやってきて抱きしめて、もう一度神の子として生きていくことができるようにしてくださいました。主イエス様、本当にそのことを覚え、あなたを褒めたたえながら毎日毎日生きていくことができるように私たちを助けてください。また祈るに祈れない苦しさの中に落ち込むこと、礼拝に行きたくてもいけない、そのような状況に陥ることがありますけれども、しかし主イエス様、 あなたがそういう中にあっても、私たちを握って、私たちを見放さず、本当に私たちをあなたの時の中に、御前に引き寄せてくださることを信じて、主イエス様、生きていくことができるように助けてください。またそのような状況の中にあるお一人お一人を今あなたが守りくださいますように、心から感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。